にちは。ロンより国語の FM です。ロンより国語の FM は、ストアーズの CTO 藤村が、技術や技術にまつわるいろいろなことについて、ざっくばらんに話すポッドキャストです。今日はいつもロンより国語の FM を運営してくれているエンジェルさんに来てもらってます。エンジェルさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
話してほしいことがあるということで、なんだろう。
ストアーズのテクノロジー部門には、テックマニフェストとバリューってものがあるじゃないですか、
うん、
でそのマニフェストとバリューを2022年の9月からオンボーディングで説明していただいてると思うんですけど、そのオンボーディングに同席してる時に藤村さんのマニフェストの説明がめちゃくちゃいいなと思って、それもっとパブリックで話してもいいんじゃないと思ったんですよね。
どんな話でした？
まずそもそもそのマニフェストって何やねんってところなんですけど、読みますね。
読んでください。
職業人として技を磨き続ける。その自力があるからみんなで大きなことができる。どんな課題や変化にも応えられる。制約の中で最高に良いものを作る。そのエンジニアのこだわりがオーナーさんのこだわりに応えていく。っていう風になっていて、これ前半と後半っていう概念があるんだっていうのもそのオンボーディングの説明で知ったので、改めてこのマニフェストとはどういう思いがあって作ったものなのかを話していただけると嬉しいなって思いました。
それで言うと、ストアーズって会社って、ジャスト・フォー・ファンっていうミッションのために仕事をしていて、それをやる上でエンジニアってどういうプレイスタイルでやるんですかみたいな話なんですよ。で、それが大きく2個あって、前半後半みたいなのが分かれてるっていうことですね。まあ2個っていうか、2個以上の要素が入っちゃっているんですけど、超前段の話をすると、ジャスト・フォー・ファンって僕らのプロダクトを使ってくださっているオーナーさんって、めちゃくちゃうまいカヌレをどうしても作りたいとか、そういう情熱とかこだわりとか楽しみで事業をやってらっしゃるんですね。多くの方が。それを支える我々の姿っていうのはそこに通じる部分があるんじゃないかみたいなところもなんか一個あって。やってたところもあります。で、まあそう、ジャストフォーファンっていうのをエンジニアはどうやって支えると良いのか、俺たちはどう支えたいのかっていう話なんですよ。
うんうん、
で、1個目はエンジニアって専門家じゃないですか。専門家は必ず技を磨き続けるべきだと僕は思ってるんですよ。
うん、
で、これって多分近代経済における専門家ってなんかギルド制みたいなのが背景にあったりとかして、会社員っていうのもそうだけど、その専門家集団の中での価値観とか美意識みたいなのもすごく重視されているところがあるんですよね、
うん、
エンジニアもそうじゃないですか。で、僕はそういうところはすごくいいものだと思ってるし、本質的なものだと思ってるんで、今のエンジニアっていう職業、ソフトウェアエンジニアっていう職業なんで、自分もこれを、まあこれがかっこいいと思ってたからってもあるけどっていうのは追求したいということで、個々人が専門家として技を磨き続けるっていうのはめちゃくちゃ重要だと思っている。で、なんか、それぞれのフォーカスがあるんですよ。俺はここを頑張るとか、俺はデプロイの頻度にこだわりが異常にあって、そこをなんとかしたいと思っていろんなことを勉強したり、手を動かしたりしてるとか、なんかまあ、いろいろあるんですね。いろんなそういうこだわりが集合すると、六角形のグラフがでかい丸になってくるわけですよ。
はい。
まあ、六角形だから丸くはなんないんですけど、正確には。で、そうなると、なんかいろんなことが起きても大丈夫じゃないですか。ここ俺できないけど、何々さん、マジ詳しいから大丈夫だ。ちょっと助けてもらっていいですか？よし来たみたいな。まあそういうので自分のなんか担当領域、推しの領域のヘルプとか来るとマジ燃えるんですよね。まあとかいうのもあって、個々人が専門家として自分の技を磨き続けるのと、それが集まるっていうのがあると、でかい仕事ができて変化にも耐えられるよねっていうことで1個目のやつがあって、1個目が職業人として技を磨き続ける。その自力があるからみんなで起きたことができる。どんな課題や変化にも応えられるっていうやつですね。これまでエンジェルさんなんか感想とか、
なんか六角形とかあれですよね、いろんなそのゲームキャラクターとかのこのでも六角形とか五角形とか出てくるじゃないですか。で、ここはウィークポイントだってなって、そこを攻められないようにいろんなこだわり持った人が集まって綺麗な五角形があ るといいよねっていうのも、それは本当にそう。
そうなんですよね。みんなでやるとあと尖れますからね、ここは。それもいいですよね。
確かに。
まあ僕は全部まんべんなくやることを目指しつつも解かれてるのが一番かっこいいと思ってるんですけど。まあ限界がありますよ、やっぱ。まあそういう感じ。で、2個目が制約の中で最高に良いものを作る。そのエンジニアのこだわりがオーナーさんのこだわりに応えてくるやつなんですけど、ジャストフォーファンってその言葉って、うちの会社のミッションで、オーナーさんのための言葉なんですよね。第一義的には、
うんうん。
オーナーさんがジャストフォーファンだから俺たちはそれを支えんぞっていう話なんですけど、 でもなんかどう考えてもエンジニアもそうなんですよ。ちょっとそもそもこのジャスト・フォー・ファンってヴィーナス・トーバルスってリナックスの作者の本のタイトルが載ってて、ヴィーナスもやりたかったからもうそれ作るぞってなって作ったものなんで、ヴィーナス自体はジャスト・フォー・ファンなオーナーさんなんですよね。ストアーズは使ってないですけど多分。でエンジニアがどうかっていうと、まあそうなんだよな。俺たちも人生最高のコミットを積むために一生懸命頭をひねりまくって、なんとか目の前の課題を正しく美しく早く解決するみたいなのを目指してやってるんだよな。で自分が作った書いたコードとかがいいものになってたいっていう熱意情熱みたいなのがあって、それで仕事してるところめっちゃあるんだよなっていうのがあって、なんかこれ我々の仕事ぶりもそうなんじゃないかと思ってたんですよ。である日経営会議で去年か一昨年ぐらいに、てか我々の仕事ぶりもジャストフォーファンっすよねって話になって、そうだねって割とみんななったんですよ。なんかそれがこの2個目の制約の中で最高に良いものを作る、そのエンジニアのこだわりがっていう、そのエンジニアのこだわりがっていうところがそういう感じのメッセージだと思います。僕ソフトウェア開発好きなんですけど、その専門家のエンジニアがめっちゃ最高の仕事をして最高のコードを書いて最高のプロダクトにしてると思ってるものを使って、オーナーさんが最強のカヌレを作るとか、そういう絵面はマジでかっこいいじゃないですか。それをやれるといいなって思ってですね。で、1個目に制約の中で最高に良いものを作るって書いてるんですけど、僕音楽もやってるんですけど、ライブとかって最強のパフォーマンスってあんまできないんですよ。能力にも限界がある、機材にも限界がある、その時のなんか環境とかにも制約があるし、制約だらけなんですよね。まあ制約だらけだから今日はできなかったっていうのって簡単なんですけど、一ステージ一ステージでなんかせっかく今回やってるんだったら最高のものを出さないとあんま意味がないじゃないですか。だから様々な環境上の制約とか外部的な制約もあるし、自分の能力っていう内部的な制約もあると思うんですけど、があってもその場その場で最高のものを出していくっていうのがないといいものっていうのは絶対できないっていう、これは多分僕らのプロダクト使ってくださってるオーナーさんもそうだと思うんですけど、っていうのがあると思って制約の中で最高に良いものを作るって言ってます。ソフトウェア開発もそうなんですよ。自分の能力の限界とか時間の限界とか資料的な限界とかがあって、あもうこれで今行くしかないか、もうちょっと時間かけたらいいものできるかっていう、いや自分はもうこれ秘書はできないかもしれないみたいなのもあるし、てかそもそも時間がねえみたいな時もほとんどだし、歯がゆい思いをしてその時の限界を出していくしかないんですよ。まあそれをでも積み重ねないといいものを作るのってできないと思うんで、我々のジャストフォーファンも制約の中で最高の良いものを作るっていうのを積み上げていくしかないかなっていうのがあって、制約の中で最高に良いものを作るっていうのを入れてるっていう感じなんですよ。
制約の中でって言葉を入れてるのもまあいいですよね。絶対に制約あるじゃないですか、仕事してたら。
ある。制約が異常に多い。
音楽の話もそうですけど。
そう、人生は有限ですからね、そもそも。そう、だから今この瞬間にベストを尽くさないと、その瞬間のベストはもう人生で二度と来ないんで、やるしかないですよね。
いや、深いな。
とか言ってサボってるんですけどね、結構ね。サボってるっていうか、休んで。まあ、そのテンションで月160時間結構辛いんで、なんかそれじゃあいいソフトはできないっていうのも結構あるなっていうのを思ってて、ゆとりの設計みたいなのもすごい重要だと思うんですけど、でもそれもなんかある種最高のものを作るための戦略的なゆとりみたいな風になるだろうなっていうのは思いますね。
確かに。いやそうですよね、サッカー選手が誰よりも上手くなりたいっつって24時間練習したら、それは最強のサッカー選手になれるのかっていうとなれないですもんね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、僕とかは割とあんま器用な方ではないところがあって、そういうのは24時間オンみたいなモードに入っちゃうときもたまにあって、そういうのやってるとなんか電池切れするんですよね。2週間ぐらいブランクみたいな状況がなんか突然来たりするんで、まあ継続的にアウトプットを出すためには余裕は重要だなっていうのはそれはそれで思うんですけど、
自分の技っていうか持ってるもの全部出し切ったなってなったときに、その後ってどうしたらいいんだろうって思うことが最近ありました。
お、何ですか。
社内テックカンファレンスをやってみたわけじゃないですか、うん、初めて。今自分ができることは結構その場に全部置いてきたんですけど、
はい、
そうするとこう次回開催するとき私は何をここで披露すればいいんだろうかみたいな、これは新しい技をどこからか仕入れてまたそれを追加していくしかないのだろうかみたいなところで、次磨くの何なんだろうっていうのを思いましたね。
なるほど。その時のアウトプットはエンジェルさんは最高だって思ったんですか。
まあ、持ってるもの全部出したなって感じでした。そのなんかそう細かい改善点とかはまあそれはもちろんあるんですけど、
業界最高水準だって思いました。
業界最高水準、
業界最高水準と自分のアウトプットは必ず差があるじゃないですか大体。
ありますね。
いや、それを埋めるだけですよ。
なるほど。
練習と実践で。一応僕コード書くときは業界最高水準を目指すっていう心づもりだけはありますから。
なるほどね。
この問題に関してはこの回答以上のものはないだろうっていうのを常に出そうっていうのは結構考えてます。
ほう。
業界最高水準じゃないと最高じゃないじゃないですか、どう考えても。
そうですね。
そうだから基本最高を目指す。最高を目指すとやべ、俺まだインターハイも出れないなみたいなの分かってくるわけですよ。
なるほど。
そしたらインターハイに出るにはあと何すればいいかなみたいなことが分かってくるみたいな。まあ僕運動でそういうの目指したこと人生一度もないんで勘で言ってますけど。だから業界最高水準を目指してると差分は常にあるし改善の余地は山ほどあるので大丈夫です。
それが藤村さんの技の磨き方なんですね。
そうですね。うまくいかないんですけど大体。あと自分の能力の限界を常に知らしめられるんで辛すぎるんですけどね、
うん、
でもプログラミングとかも自分はやっぱ世界一じゃないですよ当然ながら。自分より上手い人も山ほどいるのが分かってるんですよ。でもなんか最高水準を目指さないと絶対最高にはなれないし近づけないんで、自分の構造とかを見て、ああ自分はこのぐらいが関の山か、あとはどうすればいいんだろうってなんか考えるって感じですね。
考えて結論は出るんですか？
考えても結論は出ないんで練習するか実践するかしかないです。
そうだよな。
練習というか実践の場は仕事してると職業エンジニアなんで山ほどあるんで、日々今までの自分で書けるコードよりも少しでもいいものを書こうって頑張るぐらいしかないですね。
業界最高水準かっていうその問いめっちゃ怖いな。
いや怖いんですよ。怖いし、特にソフトウェアエンジニアとかはオープンソースでコードがいくらでも見れるんで、業界最高水準のお手本が分かんないとかいう言い訳が一切聞かない世界なんですよ。
確かに。
でオープンソースのソフトウェア書くのとかもすごい怖くて、仕事だったら職場内でしか分かんないじゃないですか、
うんうん、
けどオープンソースにすると世界中の人から、あ藤村ってあの Ruby こんぐらいねみたいなのバレるんですよ。怖いって言って、怖いけどでもやってアウトプットしたり物を作っていかないと絶対上にはいけないんで、集大を晒してでもかじりついていくっていうのが重要なんじゃないだろうか。
いやなるほどな。
ソフトウェアは基本的にそんなもんだととか、プロフェッショナルの仕事ってのはそんなもんだろうと僕は思ってますけどね。
いやそうだよな。業界最高水準か。業界最高水準を常に、誰が最高水準なんだっけってところも分かってないと最高水準になれないですね。
そうだから審議官もめっちゃ重要ですね。あとは業界最高水準になってしまったら何を目指すんだっていうのもあるんですけど、ニッチな領域だと自分が業界最高水準になってしまう場合もあるじゃないですか。
なるほど。
まあその場合何を目指すかっていうのもそれはそれでむずいといいですけど、まあでもこうやって自分で思ってることを自分で言うと改めて頑張らねばと思いますよね。
そうなんですよ。私はその結構こうやって直接話聞いちゃってるじゃないですか、
うん、
ポッドキャストで聞いてる人と直接こう言われる私とで暗い方多分違ってて、たまに思い出すんですよね藤村さんが言ってたこと。
そんな人間じゃないんですけどね。
あまたパン作りマシン作らなかったなとかすごい思ったりするときあるんで。
それね、僕も自分の記事とか見てやべやべやべ、俺こんなこと言ってるけどマジやってないじゃんってすげえ思いますから、ね。
今日もまたどっかで思い出してすごい業界最高水準なんかって。
今の俺の仕事は業界最高水準なのかっていう、
締めていただけると助かります。
マニフェスト僕から読むと、1個目が職業人として技を磨き続ける、その自力があるからみんなで大きなことができる、どんな課題や変化にも応えられる。まあ技を磨き続けるしかないんですよ。それをみんなでやると様々なことに対応できるようになって大きなものが生み出せるようになるし、個々の技を磨く、尖らせることもできるので良い良い。で、制約の中で最高に良いものを作る、そのエンジニアのこだわりがオーナーさんのこだわりに応えていくっていうのは、制約しかないんですよ。できないことも多いし環境にも限界があったりはするんだけど、その中で最高に良いものを作らないと業界最高水準のものはできるようにならないので、その場その場でベストを尽くす、ベストを目指す必要がある。オーナーさんの同じように最高のものを作りたいって生み出して、それでそれを事業にしてやっていきたいっていう Just for Fun っていうのを、我々の同じそれで支えていく集団でありたいっ とかいうのがテクノロジーのマニフェストっていうことですね。
これは仕事のやる気がちょっとってなった時にこのポッドキャストを聞いて自分を奮い立たせれるかもしれない。
そうですね。僕がちょっとサボってる時とかにこの記事が投げつけられてたっていう盛大なブーメランとして、自分に作用することを気づいてますけどもうブーメランすぎますからね。
でもそのブーメランを受けてやっぱりやらなきゃって思うのがいいんですよね。それが重要なんですよね。
そうそうなんですよ。ベストじゃねえな俺って、今日も俺ベストだったかなって、最高の仕事したかなって思いながら生きるしかないんですよ、きっと。
無事聞けてよかったです。ということで、ストアーズでは技を磨きたいエンジニアの方を大募集しています。皆さんの尖りが事業を強くしていくということなんで、尖りたいぜっていう方ね。
そうですね。自分の技で同じような気持ちの人たちを支えたい、そういう人たちの仕事をもってうまくいくようにしたいっていうのが面白いな、いい仕事だなって思ってもらえたら、ぜひ僕に声をかけていただければと思います。
仕事してる中でそれ業界最高水準なのって言われることないですよね
そんなに、そこまで僕サディスティックじゃないんで大丈夫です
その部分は別にビビらなくて大丈夫ってこと。
まあ目指したいですけど、締めましょうか。ということで、今回はエンジェル様にいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ハッシュタグ論より動くもので感想をお待ちしてます。ということで、論より動くもの FM を終わろうと思います。ありがとうございます。